人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。皆さん、ポリスというロックバンドを覚えてますか。1970年代の後半から80年代前半ぐらいまで活動していたグループですけど、3人組で、そのギタリストはアンディ・サマーズという人です。ポリスが解散した後はずっとソロの活動をしているんですけれど、その傍らで写真も撮っています。で、今東京の銀座にあるライカギャラリー、また京都にもライカギャラリーがあります。両方で彼の白黒の写真が展示されています。7月7日までです。彼は世界のいろんなところを回って、アンリ・カルティエ・ブレソンにかなり影響を受けているようなんですけど、そういういわゆる決定的瞬間を狙ったような写真が多くて大変面白かったです。銀座の方のギャラリーを僕は見てきたんですけれど、そのアンディ・サマーズの写真とは別に、プロショップっていう部分があって、そこの廊下のところに高橋秀幸さんの富士山を撮ったカラーの写真も展示されてます。で、ものすごく綺麗でした。本当に息を飲むようなものでした。そちらの方はいつまでか覚えてませんけれど、とにかく銀座のライカギャラリーに行ったら両方見られます。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。思わず写真に収めたくなる光景、瞬間というのはありますけれども、思わず写真に収めたくなる作品、今日は水引きの話題です。今日のライフスタイルゲストはこの方です。水引き作家の森田恵理子さんです。ご祝儀袋などにかけられる飾り紐でおなじみの水引きを使って、自身のアトリエ和工房宝釉で新たな造形を生み出すものづくりに取り組んでいらっしゃいます。今日は古から続く日本の美、水引きの基本知識から新しい水引きのデザインまで、さまざまな魅力を伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
和工房宝釉、宝釉って普通に言う言葉なんですか。
はい、包む宝と
に結ぶ
釉で、宝釉にかけて、
宝釉とか、はい、なるほど、
そうなんです。
はい、
はい、あの水引きというと、あの今紹介にあったのし袋、
はい、
しか連想しなかったものなんですけど、
はい、
随分その他にもあるんですね。
そうですね、あの色の数が今はとても豊富なので、もういろんなものを作ることができます。
はい、
今夜はその身近な日本の美、水引きの世界にご案内します。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は水引き作家の森田恵理子さんをお迎えしています。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
六本木の東京ミッドタウンにセミナーやパーティー、講演会、製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか。最先端の機材と最高のホスピタリティで、皆様のさまざまなビジネスチャンスをお手伝いします。東京ミッドタウンのホール&カンファレンス、詳しい情報は公式ウェブサイトでご確認ください。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、今夜は水引き作家の森田恵理子さんをお迎えしています。
水引きってなぜ水引きって言うんですか。
はい、2センチくらいの紙を 小寄りにして、寄って1ミリぐらいの細さにしたものに水のりを引いて固めて水引きという説がありまして、そこにあの金銀とかよく見るものは、1ミリくらいの紙が凍らせ巻いてある。で、はい、こう糸のものは糸が巻いてあるっていう状態ですね。
あ、じゃあ何重にもなってる、まあ何重ってこともないか、
はい、くるくるくるとなってます。
それでこの細さ。
そうなんです。
あ、ちょっとびっくりしますね。
あ、こうなってます。
あ、ほどくと本当に、はい、もともと2センチの幅があったもの。
そうです。薄い紙なんですけれども、寄ると1ミリくらいになるんですね。
ご自身で寄るんですか？
いや、もうそれは機械がやってくれます。あ、はい、
なるほど。そうじゃないとちょっと大変そうな
、はい、昔は職人さんもいらっしゃったみたいなんですけども、今は機械がやってくれます。
はあ、なんか針金みたいな芯が入ってるわけではないんですね。
ないんです。紙なんです。
で、和紙ですか？
はい、和紙です。
で、いろんな色があるのは、はい、染めるんですか？
あの赤白でよく見るあのリボンの結びしたようなものは色が塗ってあります。で、細工用に使われるものは糸が巻いてありますね。
それも機械で。
機械で巻いてますね。
なるほど。
はい、そもそも水引きの定義というのはあるんですか？
水引きの定義、
どういうものを水引きって、うん、やっぱりこうご祝儀袋にかけるものとか、はい、
素材のそのもののことを水引きという感じです。
もともと何に使われていたものなんですか？
もともと小寄りとして、あのお相撲さん、今お相撲さんの髪結いに結ばれたりしてるものですけども、あのお侍さんが髪結いにしたり、あの女の人も髪結って、その小寄り紐として使われていたもので、はい、で、まあ、もっともっと遡ると、あの貴族の方が歌を読んで、和歌を読んで、そのとじ紐に使っていたとか。
じゃあこういうご祝儀袋に私たちがよく目にするようになったのはいつぐらい？
は
い、
それはですね、あの、まあ紙幣ができて、お札ができて、紙幣になって、こうお金を渡す文化に変わってった、その時代、だいたい明治ぐらいにこういう祝儀袋ができたと言われてます。
はあ、はい、日本だけですよね。
日本だけです。
こういう習慣があるのは、
はい、多分。そうですね。
でもご祝儀袋に入れるっていうのは分かるんですけど、はいはい、それにさらに水引きをかけるっていうのは何の意味があるんですか？はい、
あの、そうですね、もともとその、起源が飛鳥時代、あの隋国から小野妹子が、隋国からの陶霊品を持ち帰った時に結ばれていた麻紐が、うん、あの元になってるって言われてるんですけども、でその麻紐っていうのが、その無事に帰れるように、航海の無事を願って結ばれていたみたいな、そういう使われ方をしていて、でその頃は麻紐だったんですけれども、それがまあ日本に入って、その水引きっていう小寄りに変化して、でまあ、思いを込めてなんか祝儀袋渡すとか、あの、
うん、なるほど、
日本ならではの意味、あの相手を思いやる気持ちみたいなもので、あの祝儀袋に結ぶとか、お札ができる前はこういう、何でしょう、弓とかそういう商品、お品物に結んで、包んで結んで渡していたっていうところから、う
ん、じゃあ贈答品を人に渡すときに、その自分の思いを記すために結んでいたという。
はい、思いやりの気持ちとか、はい、
そして今日はですね、森田さんにいくつか水引きの作品をお持ちいただいているんですけれども、はい、今スタジオの机の上に本当にたくさんいろんな作品を並べていただいています。
はい、どう説明するの、ね、お寿司があります、
はい、急に言われてます。お寿司、これは水引きで作ったお寿司ですけれども、はい、どうやって
細かく結んであって、はい、例えば卵なんかも、はい、のりまでかかってますね。
そうなんですよ、は
い、この水引きの基本のあわび結びっていうのがありまして、婚礼などに使われる結びなんですけども、その連続でできてます。
2本ずつ結んで、
はい、そうです。
アワビ結びという
かなり複雑にこれが全部一本の
一本の
長いものを
い、はい、水引きが90センチという長さで規格が決まっていて、それで売ってるんですけれども、それを、長いまま卵は結んでます。
は
あのご飯のところは2分の1に切って結んでます。
なるほど、はい、お寿司もあったりですとか、あとは鯉のぼりちょうど季節、ね、これからの季節ですけれども、鯉のぼりもこれも水引きで全部表現されている。
はい、これもそのアワビ結びの連続でできてます。
はあ、はい、紺色と赤と緑、うん、まあ、全部白が混ざってますけど、うんうん、ちょっと本当にびっくりするね。
本当ですねこういったものも作れる。で、あの当然ご祝儀袋も持ってきていただいているんですけれども、はい、このご祝儀袋にかかる水引きもいろんなパターンがあって、はい、これは先ほどからお話しいただいているその、あの、あれ、アワビ結びでしたっけ。
はい、アワビ結びを公開してアワビ返しという結びなんですけれども、それは、
はい、あの両端こう2つ輪っかができて、うん、でこうあの左右に下から上に伸びる、
はい、
こうかなり複雑な結び方をしてますね、これ。
そうですね、
まあ、飾りがいろいろついてますからね、うんうん、
はい、
うん、これはちょっと花びらのような。
そうなんです、菊鶴というあの文様がありまして。
あ、鶴もいるんだ。
はい、その菊の花びらをスカートみたいにしたような文様が可愛くて、それをちょっと水引きで作ってみたような感じです。
一枚ずつこう花びらの部分がカラフルにいろんな色になっていて、
は
い、
レインボーな感じで。
に
水引きのこんなアートを作ってるのは森田さんだけですか、他にもいますか。
はい、他にもいます。ただ始めた頃はあまり人口がいなかったんですね。で、始めて16年ぐらいになるんですけども、だんだんだんだんこう水引き人口が増えていきました。
そしてバラカンさん見てください、これ素晴らしいんですけれども、
これもご祝儀袋についてのものなんですけど、はい、トーン記号。
そうなんですよね、
はい、
これは平音記号。
あ、本当だ、
平音記号 と、 と、はい、音符と、
はい、と音楽を表した一作品、
はい、ここがハートで五線譜になってるんです。
あ、本当だ、細かい。
あ、本当だ、ね、最初気がつかなかった
なかったですけれども、
ことぶきもあって、
うん、これももうあくまで森田さんの作品ということですか。
そうです、考えて作りました。
はあ、
この、 あのお花のような結び方、
はい、梅結びですね。
あ、
これよく見ますよね、
はい、梅結びも。そうですね、いろいろラッピングに使われていたりとか、うん、ポスターとかそういう図案としても最近はよく見るようになりましたね。
あ、いやー、すごい、もうこれも見出したら止まらなくなってしまいますけれども、そもそも森田さんがこの水引き作家になろうと思ったきっかけはどういったところにあったんですか。
はい、きっかけは、まあ、あのもともと美術とかものづくりが好きで、でその後に、まあ、書道も好き で書道の専門学校に行ったりもしてまして、で、まあ、そういう、ものづくりが好きで、なんか字も好きでっていう、字もあの金文字が好きで、細いひょろひょろのが、まあ、こういうひょろひょろの表現につながっているのかなということは思います。
でも水引きに気づいたというか、こう、はい、なんか発見したきっかけ何かありました。
あの友達が結婚するときに祝儀袋を買うようになって、うんうん、なんか可愛いのがないなというところから、なんかいろいろ調べるようになって、で習える場所とかそういうのを発見して習いに行ったっていう流れはあります。
あ、教室があるんですね。
教室があります。はい、
そうか。
あ、何かじゃあこうそういうところに割と長い間通われて基本を作られたっていう感じなんですか。
はい、私はですね、習いに東京に当時住んでまして、東京の先生に習って、で1年習ったところで京都に引っ越したんですけれども、
うん、
で京都に引っ越しながらも東京に通って先生に習いながら、京都でできることから発信しようということで、あの活動を始めたというか、はい、
うんうん、
どこまでその水引きってこう基本があって、どこからはその個人のこう想像力といいますか、うん、どういうバランスになってるんですかね。
うーん、そうですね、まあ、こう基本の結びがあり、うん、で古典的な 意味もこの中にすごく陰陽五行説のこととかが含まれているっていうことを基本に学んで、まあそういうルールを守りながら、なんかそのめでたいアワビ結びを使って何か形にできないかと思ってやってるんですけども、あの無限なので、まあ、いろんな作家がいろんなものを作ってますけども、あの自由だと思います、無限の可能性が。
はいはい、
はい、
そのルールがあるっていうのはどういうルールがあるんですか？
ルールはですね、この祝儀袋だけで言うと、この白と赤で陰陽を表してます。
はい、はい、
あ、そうなんですか。
はい、
で陰と陽っていうのは、はい、日本よく白と赤の飾りがあるんですけど、はいはい、あれが全部そうなんですか？
まあ、そういうものもありますし、デザインで使ってる場合もあるとは思うんですけども、うん、
どっちがどっちですか？
濃い方が陰で、明るい方が陽というふうに水引では言ってまして、
おうおう、
でこの金銀でも、金の方が陰と考えるんですね、水引の場合は、はい、で銀を陽と、白っぽい方、明るい方というか白っぽい方を陽とするという考え方がありまして、まあ、向かって左が陽、右が陰みたいな、で赤白でも一緒で、赤白だったら右が赤、左が白というふうに決まってます。
はい、勉強になるな、
はい、
本当ですね。そしてこうやってお話を聞くと、ちょっとバラカンさん、私たちも作ってみたくなりません？
お任せします
ということで、
見るの好きです
今夜は水引き作家の森田恵理子さんをお迎えしているんですが、一曲お届けしている間にちょっとチャレンジしてみたいと思います。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
今日の音楽は南アフリカのギタリストデレック・グリッパーがバッハの無伴奏チェロ組曲をギター用に編曲したものの一部を聴いていただいています。
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜は水引き作家の森田恵理子さんをお迎えしています。ということで、私たちも今曲の間に作り方を教えていただいて、アワビ結び作ってみました。
むちゃくちゃです、
はい、いやでもね、バラカンさんね、あんなになんかなかなかうまくいかないような感じに見えて、作ってみたら結構綺麗じゃないですか。
アワビ結びになってます。
めちゃくちゃ綺麗にできてるじゃないですか。
いや柴田さんの方が綺麗
綺麗じゃないお互い譲り合ってますけれども、どうでしょう、森田さん、私たちのアワビ結びは。
はい、アワビ結びになってます。
森田さんの方がすごくね、綺麗に当然ですけれど、
当然ですけれども、すごいです、はい、やっぱりこう私たちと大きさが違いますよね。こうギュッとやっぱり、
はい、ねじれを取った後に締めてます。
あ、締める、そっかそっか、はい、締めてったらいいんですね。
この形をね、はい、森田さんの資料をちょっと読んだらね、
はい、
ケルト文様がお好きだそうですけど、はい、すごく似てるんですね。
そっくりなんです。同じ模様がありまして、はい、ケルト文様は模様なので立体ではないんですね。
あ、はいはい、
もう同じところをこうぐるぐる辿っていっても行くんですけども、水引きにはまあ終わりがあるんですけれども、この部分を切り取ると全く同じ模様が存在してまして、なんか不思議だなと思いながらすごく魅力に思ってます。
ケルトの方はもともと好きだったんですか？
もともと好きだったみたいで、ケルトというふうな認識をする前に、学生時代に、大英博物館に行った時に買ったポストカードが、そのケルト文様のものを買っていたことに水引きを習った後に気づいて、なんか見たことあるっていうことで。
あ、そうなの、じゃあ偶然ですか。
はい、偶然買っていたんですね。
はい、
はい、そうなんです。面白いなと思って、興味事だったんだなという潜在意識の中で、はい、
アイルランドにも行ったことがあるんですか？
あ、ダブリンに1回1週間ぐらい行きました。はい、
いろんなところにありますよね。
ありますね。もうなんかもう看板ですとかも至るところにもあって、すごく楽しかったです
いや、なかなかうまくできない、これずっと話 を聞きながら作ってはいるんですけれども、はいはい、はあ、でもこれはやっぱりやり始めたらなんか凝ってしまう気持ちも分かりますね、は
い、とっても楽しいです、うん、
最近は例えばアクセサリーだったりとかあとインテリアなんかでもこの水引きというのをよく見かけるんですけれども、
はい、
その存在だったり良さっていうのが、あ、再確認されているなっていう感じはどうでしょう、うん、森田さんご自身受けられていたりしますか？
そうですね、結構周りで見かけるように水引きのデザインであるとか水引きそのものをラッピングに使ったものですとかそういうのを街中で見るようになってきまして、あと水引きの本もここ10年ぐらいでいっぱい出るようになってきまして、
あ、そう、
はい、なんかちょっと広まってきたなという、はい、のを感じてます。
今日お持ちいただいた中にね、これはコースターなのかな、はい、
そうですね、コースターです。
ブロンズ色っていうのかな、で、うん、金属のようにちょっと光ってる、
はい、
仕上げになっていて、で細かい、これもアワビ結びですね、はい、がいっぱい中に入ってて、はい、もう全体が丸なんですけど、うん、これ言われなければね、金属だと思っちゃうかもしれない。硬いしね。
そうですね、丈夫で、はい、
まさかこれが和紙でできてるなんて思いませんよね。
うん、そうなんです。今本当にいろいろな綺麗な水引きがありまして、
これ一つもね、何90センチ1本でできるもんですか？はい、
これそうですね、2分の1にしてます。2分の1からスタに切ったこの45センチなんですけれども、2分の1に切ったものの真ん中にアワビ結びを作って中心から広げていくような感じで結んでます。
この設計はどのようにする？ものすごく細かいからね。
はい、
これ作る前にその設計図みたいなものを作られたり？
いえ、もう頭の中でデッサンとかはしなく、はい、もう、なんかこう作りながらこうしてみよう、ああしてみようっていう感じでやってます。
言葉が出ない。
ちょっとびっくりしちゃいますね。
この後で写真撮ってね、番組のホームページに上げましょう。ちょっとびっくり。
あ、そうですか。で、まあ、基本的な組み方もあるんですね。でそれを組み合わせてそこからのアレンジっていう感じです。
でも、はい、全体のバランスだとかね、そういうこと
を。そうなんですよ、
まあ、何年やってるんですかこれ？
16年やってます。
まあ、はい、毎日毎日やってるうちにいろいろと試行錯誤は相当あったでしょうね。最初は
ありましたね。最初は、はい、未熟な作品を作ってましたけれども。
でも最近はこうやって、あ、自分でも作ってみたいという方増えたんじゃないですか？
増えましたね。生徒さんも、はい、増えて、常連さんもずっと習って、はい、作ってらっしゃいます。
生徒さんもということは、はい、やはり教えてらっしゃるんですね。
はい、教室もいっぱいやっております。
はい、ずっと京都ですか？
16年前まで東京にいました。はい、で京都に行って本格的に活動を始めて16年くらい経ちますね。
京都を選んだ理由は何か具体的にありました？は
い、そうですね、まあ結果的に行ってみたら活動がすごくしやすかったという、手作り、ものづくりをするいろんなジャンルの作家たちが集まって市が開かれてる場所がいくつもいくつもありまして、お寺さんとか神社とか、
あ、
はいはい、そういう環境っていうのは東京には少ない。東京広いので、京都って狭いところにギュッと詰まってるというか、はい、そこがとってもものづくりしやすい環境だったというところではあります。
生徒さんたちはどういった方が多いですか？
は
い、
生徒さんはほとんど女性が多いんですけども。
やっぱり女性が、
はい、やっぱり祝儀袋を渡すようになったぐらいの年頃、20代ぐらいからもう80代ぐらいまで、はい、幅広く習っておられます。
へー、でそこからこう教室を飛び出して、でご自身でやられていく方もいらっしゃるんですかね？
あ、そうですね、教えたいっていう方にはそういう講師の育成とかそういうこともやっております。
うん、ちなみにこの水引きに関しては、はい、なんかこう明文化はされてるものなんですか？
そうですね、古いものだと図解になって、その霊法として、昔はこういうものが女性のたしなみとして学校、女学校などで教えられていたっていう、そういう古い書物として すごい古いわらばんしみたい なんていうんでしょう、ああいう紙に霊峰指南書として残ってるものもあります。はい、古旧字体の文字で、はい、図解で、
あ、図解でなんですね。はいはい、うん、どうでしょう、今後その水引きで取り組んでみたいっていうことはありますか？
そうですね、やっぱりケルト文様が好きなので、ケルトの組紐文様の模様をこう水引きで立体化してみたいなっていう、はい、それがどんな形なのか自分でもまだわからないんですけれども、こういうものもやっぱりあのさっきのコースターみたいなものも、あのケルティックマンダラっていう、あのマンダラみたいな、あのものがありまして、その図をこう実際に起こしてみた、こういうちっちゃいところから始めてます。
あ、そうなの、
はい、
見てみたいな。
え、でも大きいものを作ろうと思ったらどれぐらいのものまで作れるんですか？
あの水引き90センチなので、まあ限りはあるんですけども、それがつなげてつなげていったらどこまでもつながると思います。はい、
え、ちなみに森田さんの作品の中で一番大きいのはどれぐらいのサイズですか？
大きいものは、私は割と小さいものが多いんですけども、こうあのツタのように這わせた明かりとかインテリアみたいな感じで、明かりを椿の花の中心にこの LED の豆電球を仕込んだの15個ぐらいの椿のこういうのがあります。
はい、わー素敵、ちょっと作ってみたいってなりますけれども、はい、教室通われたいという方はどういうふうな手続きをすればいいですか？
はい、和光坊保有のホームページに行っていただくと教室のことが詳しく載ってます。
でもやっぱり京都の方なんですよね、はい、京都で受けないと、
は
い、
あ、東京でもやってるんです。
あ、そうですか、
はい、
そうですか、
はい、
あ、じゃあぜひ、
はい、東京、名古屋もやってます。
あ、じゃあ、あちこち行ったり来たり、
あちこち行ってます。
お、
はい、
結構定期的にやってらっしゃるんですか？
はい、月1回でいろんな教室、大阪もやってますし、京都もやってますし、東京も名古屋もやってます。
はい、ではですね、森田さんの和光坊保有で、検索をしていただきたいと思います。そしてさらに森田絵里子さんが書かれた本、季節を結ぶかわいい水引きというこの作り方の本が、ブティック社から出ておりますので、こちらもですね、本当にもう見出したら可愛くて、ね、いろんなものが、お花だ、
細かい結び方も全部書いてあるね、
うん、はい、そうなんですよ、はいはいはい、で写真でね、分かりやすく出ているので、確かにこれを見ながらやっていけば、はい、初心者の方でもある程度のものは作れる。
大変そうだけど
そうですね。そう、あと最近よく見るこのなんか、クローバーのやつとかも、ね、はいはい、載ってますけれども、
はい、
いろんなものが出ていますので、ぜひお手に取ってみてください。簡単、季節を結ぶかわいい水引きでございます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は水引き作家の森田絵里子さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京の桜は満開のピークを越えましたが、この週末はまだまだお花見が楽しめるようです。六本木の東京ミッドタウンでは、4月14日日曜日まで恒例の春のイベント、ミッドタウンブロッサム2024を開催中です。ミッドタウンガーデンでは、おなじみの桜並木をはじめ、季節を彩るたくさんの花々が皆様をお待ちしています。そして、人気のオープンカフェブロッサムカフェには、ザ・リッツ・カールトン東京が運営するフードトラックが登場。春にふさわしい華やかなフード&ドリンクをお楽しみいただけます。その他、桜のライトアップやストリートミュージアム、さらに六本木ストリートシアターなど、今年も春らしいコンテンツが満載です。ミッドタウンブロッサム2024に関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。ミッドタウンブロッサム2024は今週末4月14日日曜日までの開催となります。皆様のお越しをお待ちしております。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜の森田恵理子さんのお話、お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードしてお楽しみください。
基本の結び方はアワビ結びって言ま、はい、言いますよね、
はい、
確か昔ね、あの干しアワビを贈答品にしていた時代が大昔ですよね、はい、あったと聞いたことがあるんですけど、
はい、その名残がこの祝儀袋ののしのしといって右上についている紙が折ってあって、あのセロファンのようなひょろっとしたものが入っているものがよく売られていると思うんですけども、
はいはいはい、
そのひょろっとしたそのひょろっとしたこの
真ん中に入った、
はい、真ん中に入ったものがアワビを表してます。アワビをかつらむきにして干して、のして切って入っているみたいな状態で、アワビ結びもあのアワビの貝を表していたり、はい、お祝いにはあの必ずこういうあの日本では最上級品とされていたお祝いの気持ちを送るみたいな気持ちを、こういうところがあの名残として残っているものです。
なるほど、
はい、
本当にこの季節ご入学式とかあって結構、ね、このご祝儀袋目にしますけれども、意外とそういうところを知らない方も多いかもしれないですよね。
そうですよね、いろいろと本当に勉強になる、
勉強になりました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日のお客様は森田恵理子さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.